それでは聖書朗読をいたします。使徒言行録7章1から16節です。大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私の父アブラハムが私たちの父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何も与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも、しかし、その時、まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。神の子孫は外国に移住し、400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後、彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼によって契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けて、それぞれ割礼を施したのです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出して、エジプト王をファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そして、ファラオは彼をエジプトと王の家全体を司る大臣に任命したのです。ところが、エジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして、父ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下って行き、やがて彼も私たちの先祖も死んで、シケムに移され、かつてアブラハムがシケムでハモルの子らからいくらかの金で買っておいた墓に葬られました。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
感謝します。今日もこのようにしてですね、市川グレースチャペルの愛する兄弟姉妹の皆様方、またインターネットを通して礼拝をしていらっしゃる方々と共に、主を礼拝することができますことを感謝いたします。聖書朗読ありがとうございました。今日の聖書の箇所はですね、一節にありますように、最高法院の議長が、まあ、大祭司ですが、ステファノに向かって、言うわけですね。その訴えの通りかというふうに尋めるわけです。なんか凄みがある言葉で、始まる、いよいよ裁判でございます。ステファノはですね、まあそのおかげで公式に、自分の弁明をすることができる。まあそういう機会を得たわけですね。しかしこのスピーチは大変長くて、53節まで続きます。まあ全体のですね、使徒言行録の全体の20分の1、5% ほどがこのステファノの、まあ、メッセージになっていると、そのように言われております。まあ、この長い説教をですね、3つに分けることができるそうです。今日はその1回目になりますが、アブラハムの証明から、イサク、ヤコブ、そしてヨセフという族長たちの物語、そして、エジプトに下る、そこまでの、移住するところまでが1つ。そして2つ目が、モーセの証明とイスラエルの救い、そして、アラノにおけるイスラエルの不従順が二つ目の塊ですね。 三つ目が幕屋から神殿へ、そしてユダヤ人への戒め、まあ、ある種献石と言われていますが、そういう部分、この構成でこの大説教が成り立っているそうですね。で、今日はですね、その長い説教の最初の部分を見てまいりたいと思います。さて、ステファノをですね、大法院に、最高法院に訴えたのは、解放された奴隷の街道に属する外国生まれのギリシャ語を話すユダヤ人たちとなっていますね。まあ、彼らは外国で生まれてわざわざ、神殿のあるイスラエル、エルサレムに戻ってきて、そして自分たちの街道を建てて神様を礼拝している群れです。ですのでですね、神殿に対して非常に敬意を持っておられたでしょうし、立法ということに対してもですね、非常に強い思いを持っていたようですね。そして、彼らと同じように、まあ、ギリシャ語を話すユダヤ人と言われているステファノですね、彼と論争をしたわけですね。ところが、ステファノが霊と知恵によって語るので、もう全然歯が立たなかった。悔しい思いをしたんでしょうね。だから、最高法院に、この聖なる場所、まあ、神殿ですね。神殿と立法をけなしたと、まあ、告発したわけですね。そういうところから、今日の、情景、シーンに入っていくわけですね。原稿録の6章14節には、これは、修法の裏の方に印刷してくださっておりますけれども、彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスは、この場所を破壊し、神殿を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習、まあ、立法を変えるだろうと言ったのです。そうですね。まあ、イエス様はこう言ったんだということをですね、この最高法院の前で、自分の信仰として、信念として語ったわけですね。おそらく、まあ、解放された奴隷の街道の人たちとも、そういう話をしたのでありましょう。そうするとですね、まあ、イエス様が同じこの最高法院で裁判を受けて十字架につけられましたけども、その時と同じようにですね、彼らは偽りの証言をさせるわけですね。もうイエス様は神殿を破壊するなどとはおっしゃいませんでしたけれども、神様の裁きによってこの神殿が崩壊するという予告をなさったわけですね。ですけれども、自分の立場、まあ、プライドというのが人間にはありますので、それを守るためには、まあ、ここでね、どんなことでもしてしまう、最高法位にまで訴えるのかという気がしますけれども、それをしてしまう、まあ、人間の持つある種の罪深さを見せつけられる思いがしますですね。そして私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたというふうに訴えるわけです。まあ、裁判でですね。この言葉を聞くはですね、もう、まあ、民衆の敵外心を煽りますよね。皆さん大事にしていましたから、エルサレムに住んでいるユダヤ人たちは。ですから、その言葉に乗せられるわけですね。で、まあ、これまではですね、教会に対して、非常に好意的というんでしょうかね。理解を示していた民衆はですね、この言葉を聞いて、非常にステファノに対して、批判的、敵対的な状況に変わっていくわけです。そして、クリスチャンに対してですね、まあ、ある種苦々しく思っていた最高法院ですね。彼らは最初、献石し、その後に、鞭打ちし、そして今回の場面に入ってくるんですが、まあ、なんとか、してやりたいと思っても、なかなか民衆が、教会を、クリスチャンを支えているので、何も手が出しにくかった。ところが、今回はクリスチャンが自分たちの側にいるということでですね、クリスチャン、民衆が支持してくれているということで、まあ、このクリスチャンを、まあ、ちょっとおとなしくさせる、絶好の機会を最高法院は持ったわけですね。まあ、しかし、そのような状況の中で、まあ、最高法院の中で一人立たされているステファノの顔は、天使のように見えたというふうに前回読みましたですね。まあ、 神様、イエス様がご臨在してくださる、本当に平安に満ちた表情をしていたんだ、っていうふうに、ルカは記述しているわけですね。まあ、このようにですね、自分を告訴して、罪に定めようとする者たちに向かって、セファノは、今日聖書を読んでいただきましたように、大変礼儀正しく、神様にある家族として語りかけますね。同じユダヤ人同胞に対してですね、親しく、兄弟よというふうに呼びかけるわけですね。また、議員や長老さんたちに対しては、敬意を持って、父よと呼びかけるわけですね。そして、イスラエルの祖であるアブラハムから始まる、イスラエル民族への神様からの召しと約束、その信仰をですね、まず語りかける。それが今日のシーンですね。ステファノは聖書を引用しておりますが、まあ、この表現からですね、彼は70人訳聖書、まあ、ヘブライ語からギリシャ語に翻訳された現存する最古の旧約聖書と言われているそうですが、この70人訳聖書を用いていたんだなということがわかるそうです。さて、創世記第15章7節ですね、主法に記されておりますが、そこに主は言われた、私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせるとございます。ですから、もうメソポタミアのウルにいた時から、アブラハムはですね、神様のご計画の中で召されていたということに、ことを神様は語っておられます、おられますね。そして神様のご計画に従って、アブラハムは今、カナンの地までやってきたんだということを、ステファノは語っているわけです。しかしですね、今っていうか、まあ、ステファノが語っていますが、アブラハムは今、カナンの地に立っているけれども、何も持つものがない、財産がないというんですね。一歩の幅の土地もない。何もない。お与えにならなかったんだとございます。その上、子供もまだおられませんでした。まあ、そのようなアブラハムに対してですね、神様は約束なさるんですね。アブラハムに子孫を与えて、彼らにカナンの地を継がせる。というお約束です。使徒の7章6節にはですね、そしてそのアブラハムの子孫がですね、外国に移住するんだと。そしてそこで奴隷になって苦役を担いながらも虐げられる、虐待されるんだというふうに神様は言うわけですね。しかもですね、1年や2年じゃない、400年もの長い年月ですね、そのように奴隷として虐げられるんだというふうに7章6節に書いておりますね。まあ、このような約束を聞いた時のアブラハムの心象というのはどうだったんだろうなと思いました。まあ、あまり嬉しくない、苦痛な思いがしたのかもわかりませんね。でも、ある種信仰の試練かもわかりません。しかしですね、神様だけど私が裁いて、いずれ彼らはですね、この地に戻ってきて、私を礼拝するようになるんだというふうに神様は約束くださったわけですね。そしてその約束をアブラハムは信じたわけです。この時アブラハムは神様の約束以外何も握っていませんでした。何の保証もありませんでした。そして具体的な印もありませんでした。けれどもアブラハムは神様の約束を信じるという決断をしました。こうしてアブラハムは神様の約束を信じて、そして信じるという行為、思いをですね、信仰を行動に表しました。そして彼は信仰によって生きていったわけですね。そして神様はアブラハムと割礼による契約を結んだのであります。そしてその後、アブラハムにイサクが与えられ、イサクからヤコブが生まれ、今日 CS でヤコブの話が出ましたですね。そしてヤコブは、今日レアとラケルの話が出ましたが、 12人の族長を生んでいくわけですね。人間的に見ると約束の実現というのになんと時間がかかることかと思います。まあ、いくつもの世代にわたってですね、時間をかけて主の約束というものが実現していってるということですね。御言葉には神様にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようであるという御言葉もありますね。本当に神様はお急ぎにならない。もう全てのことがですね、調和して、私たちにとって最善のタイミングになるように、そのお約束を実現するように取り計らってくださいます。そして神様の約束というのは真実で確実に起こります。神様のお約束によってイスラエルは恵まれて成長していったわけですね。しかし、このような時に人間の持つ妬む心、その妬み心からですね、神様の約束を無にするような事件を人間の側で起こしたと今日読んでいただいた聖書にありましたね。父ヤコブから格別に愛されている末っ子のヨセフ。ヨセフへの妬み、嫉妬からですね、兄弟たちは、まあ、エジプトに行こうとしている商人、まあ、キャラバンですね、対象にですね、もうこのヨセフを売ってしまうわけですね。ヨセフの運命は一体どうなるんだっていう話ですよ。ですからですね、イスラエルの十二部族の一つがですね、まあ、人間の罪によってなんかいなくなってしまう、なんかそのような失われてしまうような状況をこのヤコブの子供息子たちはそういう状況を作ってしまうわけですよ。しかし9節をご覧いただくと、神様はヨセフから離れなかったと書かれていますね。いつもヨセフと共にいてくださって、いつもヨセフを助けてくださったんだとステファノは証言しているわけです。創世記にもですね、主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだと書かれています。主はあらゆる苦難からヨセフを助け出されました。そして、ファラオの見た夢ですね。その謎を、主の知恵によって解いて、飢饉が来るんだという夢ですね。そして、まあ、エジプトと世界各地を襲うことになる、7年の豊作の後に続く7年の大飢饉の備えを、ファラオから託されました。そして、エジプトの宰相になった。まあ、今度、高市さんが総理大臣になりましたが、そういうエジプトという国の総理大臣になったということですね。そして、アブラハムへの祝福がですね、人の罪によって、崩壊してしまうんじゃなしに、神様はですね、さらに大きな合計画の中で、私よく言いますが、ビッグピクチャーですが、大きな絵図の中で、神様はヨセフを用いられたんですね。結果、今日読んでいただきましたように、ヨセフは、飢饉の中で苦しんでいる父ヤコブや兄弟たちをエジプトに受け入れて、飢饉の中からイスラエルの命をですね、救うという、そういう御業を、神様の摂理の中で行われた。主がそのようにヨセフを用いてくださったのであります。実にですね、ヨセフは創世記45章には、命を救うために神様が私をあなたたちより先にエジプトにお使わしになりましたと、彼は信仰を持って自分を取り扱った神様を告白しています。ヨセフの父ヤコブもやがて死の時を迎えます。その死にあたってヤコブは神様がですね、アブラハムに約束されたカナンの地にですね、葬られることを求めました。ヤコブは神様の約束が必ずなると信じていたわけですね。そしていずれイスラエルの民はエジプトを出てカナンの地に戻ってくるという信仰を持っていたわけです。そしてその信仰を行動に起こした、そういう人たちでした。 さて、ここまでのステファノの説教です。この話を聞いておりますと、律法を守ることによって神様から義と認められたんではありませんですね。先に、まず神様への信仰とか信頼が先にありました。そして神様は契約の印として割礼を与えられました。また、信仰というものがですから律法に先立ってある、求められていたということですね。それを神様は義と認められたということであります。そして神様の御臨在というのは、このエルサレム神殿の限られた場所に制限されているんではなくて、アブラハムがメソポタミアにいた時も、ハラン、まあ、シリアにいた時も、パレスチナ、ユダヤにいた時も、エジプトにいた時もですね、どこにいようが神様は祝福してくださった。その約束を守ってくださった。今、日本にいる私たちも、世界中のすべての人が神様の祝福に預かることができるというのは、神様は全世界のどこにでもいらっしゃるお方だからですね。そのようなことを、ステファノは訴えているんだな、ということがわかりますね。私は今回ここでメッセージをさせていただく上でですね、この新教訳聖書を読んでおりまして、一番感動した御言葉というのがあります。それが7章の9節なんです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし、神はヨセフを離れずという御言葉です。しかし、神はヨセフを離れず。私たちはですね、まあ、信仰の有無に関わらず、やっぱり人生の道行きの中で様々な問題に直面したり、試練に出会うことがあります。今日読んでいただいたアブラハムもそうです。イサクも、ヤコブも、ヨセフも試練と相対しました。アモス書の4章5節、13節、まあ、修法にも書いてくださっておりますが、ご覧ください。そこにはですね、神様は暗闇を変えて、あけぼのとしとございます。この部分をですね、新科学2017では、この同じ聖句が、暁と暗闇を作りというふうに翻訳されています。ですから、神様はですね、私たちの人生に暗闇、試練のような問題を作られます。また、明け物とか暁ですね。神様は救いという希望を私たちに与えてくださるお方であって、そして私たちとご一緒になってくださって、共にその暗闇、試練を乗り越えながら、主の恵みを私たちに豊かに賜るお方なんだ。そういうことをですね、今日の御言葉から私は教えられました。たとえ今はですね、私たちが、また私たちの中に、暗闇の中にいらっしゃる方が仮にあったとしましても、しかし神はそのようなあなたを離れないでいらっしゃるんだ、ということであります。この離れることはないという言葉をの印象ですが、まあ、物理的に場所を離れない、あるいは感情や考えから離れない、そういった意味合いを持つ言葉ですね。まあ、例えばですね、お母さんが自分の子供のことを忘れる時がない。いつも自分のことを思っていて、子供のことを思っていて、心配していて、子供が祝福されるようにいつも願っている。そんな思いがですね、この離れることはないというふうに翻訳された翻訳の中に私は感じますですね。神様は本当に愛のお方なんだなぁとわかります。この離れないという言葉はですね、ギリシャ語ではメタという前置詞なんですね。で、メタという言葉にはですね、共にという、そういう意味があります。ですから、新教訳以外の新科訳とか、2017とかで、口語訳は、共にというふうに訳されています。 このメタというギリシャ語はですね、空間的には一緒にとか連れ立ってというそういうニュアンスのある言葉だそうです。そして交わりとしてはですね、味方して助けるためにというニュアンスがあるそうですね。それが聖書の中に黙示録とか、使徒言行録の中にそのように翻訳されている言葉であります。ですからここでステファノがですね、強調したいのは、神様はヨセフと一緒に、ヨセフに連れ立って、ヨセフを助けるために、ヨセフの味方になって助けるために、どこに行こうとも、どこにいようとも、神様はヨセフを離れなかったという意味なんであります。それはですね、ヨセフを監視するためではない。また、ヨセフをですね、試すためでもない。ただ心からの、真心からの愛を持って、ヨセフを助けたいという思いがあって、愛があって、ヨセフから離れられなかった。なんとありがたいことかなと思います。皆さんの中には実際にそのような神様の愛を、すでにもう、神様の御臨在の愛をですね、体験された方もいらっしゃることと思います。そしてこの言葉は、真実だとそういう方々はお感じになっていらっしゃると思います。実は私も何度もあります。暗闇の中のですね、どん底ですね。どん底で私は十字架のイエス様と出会いました。すでに、そうです。どん底で十字架のイエス様に出会って、私は砕かれました。そして、主がご栄光のお方であるということを知りました。そのような主が私と共にいてくださるんだということをその時私は学んだのです。私は思います。考えます。ステファノ自身ですね、信仰と聖霊に満ちた力のある、本当に学識を持った、この説教を聞いているとそう思いますね。非常に学識があって、この初代教会ではギリシャ語を話すユダヤ人のリーダーのような存在です。中心的な人物です。そんな彼がですね、なぜ生まれ故郷の国を捨ててですね、離れて、そしてエルサレムに戻ってきて、そしてイエス・キリストを信じる群れ、教会のメンバーになって、このような、お世話をするような、やもめの、方々をお世話するような奉仕をされるまでになったんだろうかなと考えました。聖書は何も書いておりませんし、ステファノの生い立ちとかバックグラウンドは何も書かれていませんので、私の想像です。でも、きっとおそらくステファノ自身ですね、やっぱり様々な暗闇を通った、その中で、ステファノ自身がイエス様と出会った。十字架のイエス様と出会った。そして復活のイエス様と出会った。そしてそのようなイエス様と日々親しい深いお交わりをしながら生きている人ではなかったかなと思わされました。そこから来るイエス様へのですね、強い信頼であるとか、あるいは確信。それイエス様への親しみとか愛。それゆえに、このような窮地に立っているステファノの顔が天使のように見えたと、そのように表現されたのではないか。今日共に礼拝を捧げていらっしゃる皆様方も、すでにイエス様をご自分の救い主として受け入れられておられる方が大勢おられると思います。しかしまだそこまでの確信に至らない方もおられるかもしれません。私はですね、皆さん方、すべての方々が、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフのようにですね、神様と共に歩む人生、祝福された人生を歩んでいただきたいと。そして、ステファノのようにですね、イエス・キリストを信頼して生きて歩む、そのような人生を歩んでいただきたいと、心から願っています。私のうちにもですね、私の心の中にも、ヨセフの兄弟たちのようなですね、自己中心の思いがあります。それでもイエス様は、 このようなどうしようもないようなものですけれども、愛してくださって十字架でこの自己中心な私を身代わりになって罪を受け、罰を受けてくださって、そして神様と清いお交わりがすることができるように祝福してくださいました。イエス様を信じると私の人生は本当に変えられました。イエスキリストを信じる者を主は導いて助けてくださいます。イエス様は私を叱ったりですね、鍛えたりなさりながら、私から離れることなく、いつも私の内側に住んでくださって、私の人生のガイドとして助けてくださいます、導いてくださいます。皆さん、主ご自身が私たちを愛して、そしてイエス様とイエス様ご自身が私たちを呼び求めておられます、呼びかけておられます。私たち皆さんと一緒に歩みたいと主は願っていらっしゃいます。黙示録の3章20節に、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入っていって、入って、その者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと、神様、イエス様は約束してくださっています。どうぞ神様の約束を信じましたアブラハムのように、イエス・キリストを信じたステファノのように、イエス・キリストを心に受け入れていただきたいと、切に願うものです。また、すでにイエス様を心の中に受け入れておられる方が、皆さん。皆さんはイエス様から、私が示す土地に行けという御言葉を聞いたことがおありでしょうか。そのような主の御旨を聞いたことがおありでしょうか。どうぞ、よく祈って、主の御心を受け止めながら、主にお従いして歩んで参りたいと、そのように思います。私たちが主を信じるという思いを行動に移していきたいと思うのです。今日登場した人物たちはそれぞれ主からチャレンジをいただいて、主と共にそのチャレンジを乗り越えて、恵みに満ちた人生を歩まれました。今日礼拝を捧げられるお一人お一人が、神様の祝福を豊かにいただいて、今日からまた新たな歩みをイエス・キリストと共に始められますようにお祈りしたいと思います。お祈りします。